桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。
はい、どうも、ヒロシです。よろしくお願いします。
収録としては2本目でございますよ。
はい。
どうですか？だいぶ緊張の方はほぐれましたか？
そうですね。先ほど少し笑わせていただいたので、なので、ちょっとややほぐれた感じになってきましたけども。
僕も最初のうち収録してるとき汗かきながらでしたもんね。
ああ、そうですね。
背中とかが多分ね、にちゃーっとするんですよ。
緊張のあまりですよね。
緊張の、なんか油汗なのか何なのか、なんていうか、自分黙ってたらあかんのんちゃうか、でも、今聞いとくとこやしな的な悩みとかね。
あ、そうですね。それはありますね。
ねえ。
どうしたって。
ねえ、今全然あぐらかきながら汗一つかかずにやってますけど。
僕は結構バクバクしてますが。
あ、ほんまですか。
はい。
ねえ、バクバクしてる割には今回も割と重めのネタというですね。
あ、そうですね。
ねえ。
軽いところからじゃないんですね、全然。
いや、別に軽いところからでもよかったんですよ。ガンダム G のレコンギスタが始まるけど、どう思うぐらいの。
ああ、その辺になってくると、まずそれを見ないといけないから。
いや、まだ始まってないですからね、テレビとしては。
ああ、なるほど、うん。始まるけどもですね。
始まるけどもどう思う、いや、見んことにはどないも来ないもみたいな会話から、スタートしてもよかったんですけど、別に。
話すことがなくなって焦ると。
そうなんですよ。まあ、はい、別にもっと言うとね、汗びっちょりムービーみたいなやつでも全然問題ないですからね。
なるほど。
ええ。
あれはもう坂口さんの専売特許で置いとかないと。
いやー、そうですかね。なんですか、飛べバージルとかを見て二人で喋りましょうとかですね。
なるほど。あれ結構好きなんですけどね。ああいう。
いや、昔はだってあれ系の映画ようやってたじゃないですか。土曜日の夜とか。もう最近っていう話をしてちゃダメなんですよね。
はい、はい。まず、本題に入りましょう。
本題入りましょう。ヘイトスピーチです。
はい。ヘイトスピーチね。
はい。ヘイトスピーチにかこつけて有田芳生の悪口を言おうの回ですよ。
何ですか、それは。
いや、有田芳生いるじゃないですか。
はい。言ってますね。
もともとオウム関連でよく出てきてて。
はい、はい。名前だけは、
うん。ね、有田弁護士っていう言われ方でよく見てたと思いますけど。
はい。
ね、オウム関連の時はなんか、理性的で、なんかちょっとシュッとしてはるスマートな人やなっていう印象をみんな抱いていてにもかかわらず、気がつくと、よう考えたらこの人下の名前スターリンと一緒やなっていうような人やったっていうですね。
スターリンと一緒。そうなんですか？
スターリンってフルネームヨシフ・スターリンなんですよ。
おー、そうなんですか？
で、有田ヨシフさんはお父さんがスターリンを好きやったので、
俺もまた。
はい、子供にヨシフって名前をつけたっていうですね。
なるほど。
政治的にはそちら側の人で、はいはい、息子さんである有田ヨシフさんも実はそちら側と。
なるほど。
はい。ややこしい人です。
ややこしい人ですね。はい、まあ、その人の悪口を言うって何の得があるのかという話ではありますが、ヘイトスピーチ。
そうですね。有田芳生の悪口言うと損しますよ。
あ、そうなんですか。
はい。噛んできますからね。
ああ、ややこしい人には関わらない方がいい。
そうです。撫でようとしたら噛む犬っているじゃないですか。
ああ、はいはい。いてます、ね、いてます。
的な。
はい。
別に犬やって言ってないですよ。
はい。やつは犬やつ。
それぐらいのリスクがあるよっていう話をしてる例えですからね。
はいはい。
はいはいはいはい。ヘイトスピーチです。
はい。
はい。
ヘイトスピーチについてどう思うかですよね。
そうなんですよ。ていうか、ヘイトスピーチって何すか？
なんなんでしょうね。
何すかあれ。
中国でやってる反日デモとか。
うん。
まあ、韓国でやってる反日デモとかとは別種のものなのか、うん。でもそれに近いものを感じるんですけど。
なんかね、ヘイトスピーチでくくられてるものっていうのが、そう、さっきのなんですか、政治的にそちら側とかあちら側とかいう話と、そちら側の話ばっかりな気がしてて。ちょっとふわっとした話し方してますけど。
ほうほう、
まあ、要は、右翼的なデモ行為。
はいはい。
とか発言。
はい。
だけをなんかヘイトスピーチっていうところでくくってて。
はいはい。
なんかようわからんなと。
そうですね。
うん。いや、その差別的な発言が含まれているデモって言ってくれたら分かりやすいんですよね。
ああ、そうですね。
うん。
ヘイトスピーチっていう単語がもう欧米にあって、
うん。
それがもうすでに差別的なそういうデモをすると。
うん。
人種とか、
うんうんうん、
国籍とかであいつらはどうや。言うと、うん、ギリシャなんかでは罰せられますよ。ヘイトスピーチ、うん、ダメですよという感じで報道されていると。
うん。
いう感じなんでしょう。
あれですよ。ちょっとあんたそれヘイトスピーチなんちゃうみたいな、そのぐらいの使い方ができる言葉なのかと思うと、なんかもうちょっと色ついてる感があってね。
ああ、そうですね、うん。セクハラみたいな感じでですよね。
なんかね、この辺それこそほんま陰謀論ですよ。
大好きな。
マスコミあたりがね、なんか、はい、新しい言葉作って色つけることようやるじゃないですか。
やりますね。
で、どうも出所が政府やったりとか、もしくは何々党やったりとか。
はいはい。
そういった場合ってちょっと匂いを感じるときがあって。
はいはい。
この間の解釈会見って言い方。
解釈会見。
あったでしょ？
はい。
集団的自衛権について。
ああ、はい、はい、
解釈。内閣の判断で解釈を変えることで会見行為につながるようなことをやってるっていう解釈会見。
はい、はい。
僕はあれ、その流行らせてる言葉の一つやと思ってて。
それ別に、いいことなんだというか、まあそういう方法もあるんだみたいな感じに取られる。そうそうそう。
いや、あれ、憲法曲解やろって思ってるんですよ、ずっと。
そうですよね。いや、なんで最高裁が判断してないのに、それ、OK みたいな流れはあるんですかね。
そうなんですよ。だから、解釈会見だって言ってるけど、いや、解釈会見っていう言葉を使ってる時点で、相手の棚心の上やんけって思ってて。
そういうことは、確かに最近よくあります。
ね。
ありますね。それはもう、陰謀臭いというかですね、それを言い出すと、もう止まらなくなるんですけどね。うん、いや、もう話が、そっちに行きそうで行きそうで。
うん。いや、まあ、今回ヘイトスピーチ戻しますとですね。
ええ。
ええ、そのヘイトスピーチなんですか。だから、英語にしたから、なんかシュッとしてるし、その言葉を使ってる側、シュッとしたイメージつけよう感とかもあるじゃないですか。
うん、まあ、シュッとしてるね。確かにそうかもしれませんね。
差別的言動っていうのと、
はいはい、
ヘイトスピーチっていうのってちょっと違うじゃないですか。
はいはい。
うん、
このヘイトスピーチ本体に関してはですね、
うん、
その右翼的発言が目立つ、
うん、
で韓国中国嫌いお前ら出ていけって言って韓国人街に行って叫ぶ、
うん、
というのが実際のところなんでしょうけど、
うん、
じゃあそれが右翼がやってるのかっていうと、なんか必ずしも元々の右翼はそんなんじゃないと、ネトウヨが新しく始めたんじゃないかみたいな。
そうですね。
あれ確か在特会とかですよね。
あの辺。
在日韓国人？
ん？在日外国人特権を許さない会みたいなやつですよね。
あ、そうですね。
うん。
うん、在日特権っていうのがあって、うん、それを許さないのの一環として、
うん、
いや、日本の悪口を日本で言うんやったら出ていけ、みたいなことですよね。
うん。
っていうことなんやけど、
うん、うん。
日本で不当に利益を貪ってるやつ出ていけと。
うん。
いつの間にこんなんになったんですかね？
なんかここ4、5年。
はい。
で、なんかそういう方向に流れていったなーっていう。
そうですね。喧嘩流とか出たあたりですかね。
喧嘩流でももう結構前ちゃいます、あれ。
あー、そこからじわじわですか？火がついて大きくなってですか？
喧嘩流なんかもう、その、いわゆるマスメディア。
はい、はい。
メディアじゃなくてマスメディア。
ほう。
なんかにそれ系の話が出てくるようになるまで時間かかってないです、割と。
ああ、そうなんですかね。
うん。あ、ね、喧嘩流ね、最初の発行が2005年。
ああ、結構前ですね。
もう9年前ですから。
はいはい。
うんうんうん。
昔、僕今38ですけど、うん、その、僕らが若い頃ちょっと変ですけど、
うん、
高校生とかの時って、そういうことを言うのって非常に勇気がいったというかですね。
相当にセンシティブでしたよね。
ような気がしますね。
そもそもテレビで北朝鮮って言えなかったですからね。
そうなんですよ。朝鮮民主主義人民共和国って言い直さなあかんっていう決まりがありましたよね。
そう。それが聞いてた途中からのいわゆる北朝鮮っていうわけのわからん言い方になって。
はいはい。
で、最終的に北朝鮮ある日 OK にしますみたいなことになりましたよね。
そうですね。
だから、その北朝鮮っていうの OK になりますまでは、
はい。
学校とか職場で北朝鮮って言ったら、おべこって言ったぐらいのインパクト取り上げられてたじゃないですか。
あー、まあ、先生とかおったら。
そうそうそうそう。おい、ちょっとそこみたいな。
はいはいはい。もうそんな時に、拉致問題とか言おうもんならですよね。まあ、あんまり一般的ではなかったけど、それこそ、拉致問題は、いや、そんなまた陰謀論言うて、みたいな感じでしたからね。いや、拉致被害者っていうのがおってなーって。
うん、
もう新潟とかから連れ去られて、日本海に連れ去られてたんやっていう話を拉致被害者がしても、そんな陰謀、 ね、また、とんでもない話、宇宙人にさらわれたと言ってんのと同じやで、みたいな。
そうそうそうそうそう。
ぐらいの、うん、その、朝鮮半島と中国に対する信頼というか、服従というか、そういうのが結構ありましたから
ね。ありました、ありました。それが今やテレビでですよ。
はい。
そんなんね、人間知らんうちにさらっていくのなんて北朝鮮の人と宇宙人ぐらいじゃないですか、ぐらいのこと言うても OK になってるでしょ。
まあまあまあまあ、そうですね。そのうち、帰ってきたあの、さんは、マイクロチップが、みたいな話を。
腎臓が一つ消えていたらしいって、いや、それは恨めたんちゃうかな、とかね。
そう。その辺ちょっと、本人いらっしゃるので、ちょっとセンシティブな感じがしますが。
そうですね。5人ほどおられるのでね。
それは、危ないかもしれませんが。
そうですね。マイクロチップも危ない気がします、ね。
まあまあまあ、そうなんですが。
はいはい。
はい。
ええー、いや、だからね、だんだんとなんかこう、そういう、なんですか、はい、日本人ってそんな話好きやったんやねっていうのが、
そう。
デロデロ漏れてくるっていうですね。
はい。
世の中になってきてんねんなーという感じが。
本当にうちの親の世代なんかは、
うん、
韓国、まあ、朝鮮ですよね、
うんうんうん。
あっちの方に親近感がものすごくあってですよね。
うん、
ニュースなんかで韓国の人見ると、割と褒めてましたからね。
うん、あーはーはーはーはー、うん。
多分その頃、韓国の方では日本最低やみたいな話もあったし、
うん、
竹島に近づいた漁船なんかバンバン打破されてたんでしょうけどね。
ああ、世代的に、時代的にそんな感じなんですね。
うん、のはずなんですけど、
うん、
ものすごく中国とか韓国に対して信頼というかですね、
うん、
あってですね、いや、そんな悪い人らじゃないよ。
ですし、なんかこう、努力家みたいなイメージが持たれてる時期って確実にあったなって気はします。
そうです。ありましたね。うん、未だにカリアテスさんなんかそんな風に感じてるんじゃないかなと思うんですけど、
僕はね、おおむね、のせいやと思ってるんですけど。あちら側の人とヒーローでしたでしょ。
あ、はいはい。
うん。
うん。
だから。
それを言えば、力道さんも皆が。そう。はい。
そうだから。いや、その、そうではありますけど、そういうヒーロー扱いなんかな。
あ、なるほど。
うん。
そういうことですね。
うとてる歌、英語やんか、とか、ね。
そうなんだ。ヘイトスピーチの人がですね、韓国、うん、中国の悪口ばっかり言うのが下船のでね。
ああ、取り上げる対象が。
対象がですよね。
うん。
僕、ほんまに右翼でヘイトスピーチするんやったら、米軍基地の前でやるんじゃないかと。
うん。
思うんです。
うん。
確かに中国とは戦争しましたけど、
うん。
死んだ数で言うたらですね、
うん。
一般国民を大虐殺、うん、何十万人大虐殺したのどっちか言うとアメリカですからね。
そうですね。
その、やった数が違いますよね。で、中国とは、向こうで戦争してますから、
うん、
兵隊は殺されましたけどね。
そうですね。
あと、疎開市の日本人も被害には遭ってますけど、
うん。うちの嫁さんのお母さんは、もうちょっとで、はい、大連に置き去りになるところでしたからね。
はいはいはい。はい、
そういう風に、言ってはる人もおられましたからね。
そうですね。
うん。
僕、罪の重さで言うと、中国より断然アメリカじゃないのかな、と思うんです。アメリカは大嫌いでもおかしくないよな、と思うんです。
そうなんですよ。まあ、確かにね、アメリカ嫌いの右翼の人っているのは いるんですけど、
はい。
まあ、あれですね。なんかスルーするというか。
そうですね。
なんか安保体制打破って言ってるのはどっちかというと左ですもんね。
そうですね。
うん。
アメリカ帝国がどうって言ってるのは大体左の人なんで、それがどうも逆な気がしてですよね。
うん、そうですね。
韓国に至っては、その韓国とか朝鮮と戦争したわけじゃないですし。
そうそうそう。
もともと日本ですから。
そう。
といえば、一緒に戦ってった側なんで、それをなんか非難するのもおかしいというかですね、
うん。そうなんですよ。どれぐらい日本かっていうとね、力道山について調べてるときにね。
ほうほう。
あれ、力道山が、
はい。
国籍的に朝鮮系やったことって、いつの時代やって探すのはめんどくさいぐらい日本やったわけですからね。
そうでしょうね。36年間か7年間か、だけだったんですけど、
うん、
決してその、憎む対象では確かに負けた途端に手のひら返して戦争したことにしてくれ。まあそういうのは鬱陶しいけど、
うん、
鬱陶しいけ
ど。その鬱陶しさを言えたらイタリアにも言えよっていうね。
そう。それやったら、
うん、
じゃあ、もともと同じ数十国やったのに上から目線のドイツはどうやねん
そうそうそう。
って言うんやったら、まあ、なんでそんなに韓国ばっかり、 ね、
うん。
で、韓国の方も日本ばっかりじゃないですか。
うんうんうん、うん。まあ、韓国国内で言うと、それこそ米軍問題とか中国問題とかもだいぶ大きい気はしますけどね。は
い、あ、そうですね。最近になってちょっとそういう話も聞こえてくるようになりましたけどね。う
ん、日本人が思ってるほど日本人敵視ばっかりじゃないよっていう、その、日本人以外も敵視してるよっていうですね。うん、
あ、なるほど。
うん、うん。
プライド高いからね、と。
そうなんですね。
うん。なんですよね。そう。だからヘイトスピーチの人たち、もう一遍考えてもらわれへんかなと思うわけですよね。
っていうか、ヘイトスピーチっていう単語を、はい、自分たちの使うべき言葉だと思って使ってる時点で、
はい。
ちょっとおかしいなって思う風にもうなってきてますもんね。
まあ、そうですね。
いや、だから、差別をやめろでええやんっていう。
で、ここまで言うといてなんですけど、
うん、
ヘイトスピーチ。
うん。
自体、僕、うん、あれ規制して取り締まって辞めさせるべきとは思ってないんですよ。
まあ僕もそうです。
それは逆にあった方がいいとすら思っていてですね。
うん、ああ。
ヘイトスピーチがあって、
うん、
まあいいや、向こうでも反日デモがあると。
うん。
うん、で、同等やけど、
うん、
日本には中国、韓国にないカウンタースピーチというのがあるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
いや、やめようよって。
うん。
そんな日本の恥やでと。
うん。
いうのがカウンターで、これ、右翼の人も入って、
うんうんうん、
そんなヘイトスピーチ意味ないでと、
うん。
愛する日本の品位を下げるだけやで。
うん、
というスピーチを、正面切ってぶつかってやってるところもあってですね。
うん、
ってなればですね、
うん、
その反日デモがあって、うん、今まで粛々と聞いてた日本っていうのは、まあ、外から見れば、ああ、そうなんやな、言われてもしゃあないんやな、って見られるけど、
うん、
で、ヘイトスピーチで対抗してると。
うん、
でも、ヘイトスピーチで対抗して、こっちの主張はしつつも、
うん、
でも、日本では、そんな人を嫌うような言葉だけ、
うん、
言葉では品位を落とすというカウンタースピーチもあると。
うん、
いうことで、それをちゃんと利益になるように報道すれば、
うん、
かなり、その事象自体はいいんじゃないか、と僕は思ってたりするわけです、
うんうん。ちゃんと思ってることを言い合ってる状態にまで持っていけよと。
まあそれもありますよね。
うん、
言い合ってその中で、まあ、怒号とか、
うん、
もしくはこき合いたりとかしたら、
うん、
それ何の意味があるんやって日本国民は思ってるやつも大多数おるよ。
うん、
だから僕らがそのヘイトスピーチなんかのデモを見てですよね。
うん、
あんなもん一部跳ね返りや、という態度を取ってれば何の問題もない、
う
ん。
そうですね。
という感じがします。
それこそ世論調査せよって話ですもんね。
そうですね。ヘイトスピーチを支持しますか、
うん、
イエス、ノー、
うん。
どちらかといえば支持する。支持せんでもないがいっぱいあったりとかしてね。
わからんでもないとか。
じゃあそれ全部賛成に入れとこう。
ひどい。
また陰謀論に走ってしまいましたね。
はい、いや、もう一つ思うのはね、僕ね、ヘイトスピーチでくくられてるものの中に、
はい。
割とみんなそれぐらいやったら言うてへんっていうやつ含まれてるやろっていうのもあって。
ああ、そうですね。
うん。あいつらキムチの匂いばっかり差し上がってぐらいのことって、実は海外でも普通に言ってることやったりせえへんかっていうね。
あ、そうでしょうね。
うん。
日本人来たら前歯突き出したりとかね。
うん。
熱り上げたりとかしますもんね。
そうそうそう。わあ、お前、また醤油臭いやつ来たでとか言われてても別に、
うん、
そない匂いせえへんやろぐらいのこと言うじゃないですか。
まあまあまあ、そういう間柄なら。
うん。だって、昨日まさに僕、ウルバリンサムライを見てたんですけど。
はいはいはい。
あれ、ヘイトスピーチです。
あ、そうなんですか。
僕も真田広之がですね、ウルバリンと戦ってる時に。
はい。
こう、お前は何という化け物なんだっていうセリフがあるわけですよ。
はいはい。
で、それを英語で言ってるんですけど。
はい。
What a kind of monster are you? って言ってたんです。もう爆笑してしまって、そんな英語、ネイティブの人間喋ってへんやんっていうところに日本人そんな喋り方するやつ多いよなっていう、これ悪口やろっていうね。
まあ、そう、土人扱いですよね。
そうそうそうそう。
俺、お前、どんなは、化け物みたいな、そういう。
そうそうそう。What a kind of monster are you? って、もう、この発音で言ってるんで。
ロビンソン・クルソーで言うフライデーみたいな感じに受け止められてると。
そうそうそう。うん。で、それぐらいはもうええやんかと。
まあまあね。
うん、
それはそうですよ。
人種ジョークぐらいの。
ああ、そうですね、うん。向こう好きですもんね。
うん。その受け取り方によってはヘイトスピーチみたいな、そんなセクハラ扱いはやめろと。
はいはいはい。
うん、っていうのがあるので。
はい。
うん、規制せなあかん差別発言、差別的行為はあると思いますけど。
まあよっぽどはですよね。
うん。 うん。いや、だから、例えば、何々人は、吊るし上げろとか言ってたら、ちょ待てってなると思いますよ。
ああ、そうですね。
うん。
何々人を今晩大量に虐殺しますって、掲示板に書いたら、まあ、捕まりますというのと一緒でですよね。
そうそうそう。うん。だまあ、その辺の線引きはちゃんとしてですね。
はい。
だそこに合わせたデモもやっていくと。
はい。
日本の国内で日本の悪口を言うぐらいならできれば出て行ってくださいぐらいの。
そうですね。はい。
うん。
そういうことなんですよ。
ことにしたらいいのにって思って。
はい。
ね。
どうも結論が同じようなところに落ち着いたみたいですね。
そうですね。
はい。
はい。そうですね。だからまあその辺の、どういうんでしょう。はい、いや、あれはヘイトスピーチはガンガン規制すべきですってご意見とかですね。
はい。
そういう立場の人ももちろんおられるでしょうから。
そうですね。反論。はい、もしかしたら、僕の他にも今回パーソナリティが複数立候補されてますので。
うん、ああ、そうですね。
その中には、ちょっと待てと。うん、喋らせろと。
そう。
いう方も、あるいは、おられるかもしれません。またそういう会があるかもしれませんので
ね。そうですね。
はい。
もしくは、共産党の有名人の名前を付けられたせいで困っている人の嘆きとかですね。
有田さんの話ですか？
いや、以外で以外です。有田さんは多分喜んでると思うんですよ。
あ、なるほど。
はい。
はい。
何ですか、山田トロツキーさんとかですね。
そんな人いてはりますか？
そういう人がおられたらですね。
はい。
まあ、メールアットマーク sgmx.info。
はい。
mail アットマーク sgmx.info まで。
はい。
いただければ、山田トロツキーはないわ、というので。よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。
はい。
あはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。